山月花のムーンジックラジオ、パーソナリティの桃山月花です。よろしくお願いします。2025年5月11日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第157回目です。ということでですね、このラジオってムーラジってどんぐらいの人が聞いてるんですかね。まあ多分いつものリスナーはもちろんこうつぶやいてくれるとか、ラジオのメールをくれるとかは聞いてると思うし、ありがとうございますなんですけど、で私を応援してくれてる、まあ、桃山ファンの人とかゲストさんのファンとかとか、なんか以前に推しが出てたから聞いてみたら面白かったから継続して聞いてるよみたいな人も多分いると思うんですけど、あと市川うらら FM なんでエリアで流れてたまたま聞いてる人とか、なんか商店街で流れてるみたいなんで、今日中にね、ありがとうございます、なんですけど、過去私が仕事した人とかは聞いてんのかな。なんかね、聞いててほしいなって話じゃないんです。今聞いてほしくないの、むしろ。ちょっとあの前の話しますんで、なんか私が気になることが言っても今からツイートしないでね。っていう話なんだけど、なんかまあちょっと前に宣材写真を撮ってもらったんですよ。ちょっと仕事の資料で必要になったんで、で、あの宣材写真撮ってもらったよみたいなツイートしてないから、多分みんな聞いてる人はいつだろうなとか誰だろうなっていうのはもう特定できないと思うし、あの絶対詮索しないで。でもあの多分みんなが思ってる人じゃないです。以前ちょっと仲良くしていただいてたカメラマンの人に、ちょっとこういう設定のこういう資料が必要でみたいな、写真撮ってくれませんかって言って、あ、いいよって言ってくれたんで撮ったんです、ちょっと前にね。で、まあ衣装何回か変えたり髪の毛変えたりとか、ヘアメイク自分でやったんですけど、楽屋も一緒に撮ってもらって、スタジオと一緒に。で、まあもうほんとプロのカメラの方なんで、あ、いいよいいよみたいな、可愛いね、綺麗だねみたいな、あ、こんな一面もあったんだねみたいな、あ、ちょっとエロいねみたいな、お姉さんなったねみたいな、まあいい感じで撮影できたのね。そうですよねみたいな、何年も会ってないからねみたいな、以前も撮ってもらったことあるんですけど、でまあ円滑にというかいい空気で終わって、で着替えながら、今日あの いくらぐらいにしますって聞いたんですよ。なんか金額何万円でお願いしますみたいなやり取りとかしてなくって、あんまなんかそういう間柄じゃないっていうか、やっぱねグレーな界隈だから、なんかこういう業界って結構口約束取っ払い多いじゃないですか。脱税とか言わないでね。まあこっち払ってる方なんで、まあね、あの領収書とか何ですか書いて、でそもそもその人にオファーする段階でちょっと低予算でやってるし、制作費が降りて写真撮ってこなきゃいけないわけじゃないんでみたいな、私の自腹で撮るから、まあちょっと、ね、お金ないので身内で撮りたいんですけどやってもらえませんか、いいよっていう話だったから、そんなに高額だと思ってないんですよね、まずね。撮影終わって何いくらぐらいがいいですかって聞いたら、普段はまあいくらってたかな、2万円から3万円ぐらいとか言ってたのかな、 2.5 万から3万って言ってたのかな、ちょっと忘れたんですけど、お友達価格で、まあ、2万円でいいよ、もうその最低料金かそれ割ってるぐらいの金額でいいよみたいに言ってくれたので、本当ですかって言って、でその日私はあのお金持ってこなかったっていうか、そういうのってなんかこう書類書いて振り込んで領収書来てみたいなやつじゃん、請求書やり取りしたりとかで、お金包んでこなかったの、何万円になるかも分かってなかったから、だから今日撮った写真のデータとともに振り込み先をメールで送っといてくださいね、あ、OKOK みたいな感じで終わったんですよ。 で後日、まあ、ちょっとしたこう証明とかのレタッチしてもらったデータが ZIP で来て、で振込先下記ですみたいな、何々銀行どこどこまで、でまあそれはそうと、普段はまあいくらからいくらでやってますだったんですけど、写真もとってもよく撮れたし、まあ、いろんな用途に使えると思います、今回の案件だけじゃなくて。案件はもう完全に譲渡して自由に使っていただいていいので、プラスいくらでどうでしょうかって言われたんですよ。って思って、だからその日に私は契約書とか持ってくればよかったのかな。あのね、それで私はそのメールで水増しされたって、水増しっていうかなんていうかな、プラスされたって思って、でもさ、なんか知り合い同士でやってるからあんま揉めたくもないし、だから、あ、2万円っておっしゃってましたけど金額変更っていうことですか、わら汗みたいな感じで送ったら、はい、いい素材だと思うのでそれでも安いぐらいだと思いますみたいな、いくらぐらいの価値があるものをいくらでお譲りしようと思っていますって言われたから、あ、これちょっともう交渉の余地ないなと思って、なんかわずかな抵抗なんですけど、私も分かりましたっていう返事をせずに無言でいいねで振り込んだのね。なんかちょっとだけモヤモヤしてて、それがでも確かに写真もすごく良かったんですよ。今回はその案件での企業さんに提出しただけなんで、ちょっとみんなの目に触れる写真には今はなってないんですけど、確かに今後何かに使えるなっていう、プロフィールとか、まあ、ツイッターの潜在なんアイコンとか変更してもいいなっていう写真なんですよ。だから本当出回ってないからあの写真かなとか思わないでほしいんだけど、なんで、まあ、今後確かにいい、そう、価値になる写真だというふうに思ってるので訴えますとかでもないんだけど、なんかこのやり方ってすごい仲良しでやってるから、ちょっと私はなんかガーンってなっちゃったのね。でなんかその話はこれで終わりなのよ。でさ、前回にそのソファーでふざけんなみたいな話あったじゃん。まあ、今日しか聞いてない人いるか、あのソファーベッドを注文して、でお家に届いたと思ったら家まで運んでくれなくて、エントランスで電話がかかってきて、今から来てくださいって言われて下まで降りて業者さんを迎えに行ったら、なんか運んでる途中に階段のところでその段ボールがちょっとだけ突っかえちゃうから運べないんですみたいな。でじゃあ段ボール取ってソファーベッドのままにしてこう、ソファーとして畳んだら運べますよねって、今ベッドのまんまこうマットレスみたいになって、ソファーベッドがベッドの状態で開かれてるから、それで梱包されてるから、でも梱包解いたらお客様のものなので商品じゃないので運んであげられないんですよって言われて、測ってちゃんとソファーベッドだと搬入できるのに生地ベッドになってたから運べなかったっていう、なんか最悪なことがあったんですよね前回に。で今回もなんかこんなことがあって、なんか全然うまくいかねえなと思って、すっげえ嫌な気持ちしてんだけど、こんな話がさ、なんか漏れてもちょっと嫌じゃん。だから誰にも言わないで。何人聞いてんのか分かんないけど、多分結構聞いてると思うんですよ。なんで、あの、みんなね、よくね、あの、ハッシュタグムーラジとかで、まあ何人かだけどさ、毎回ツイートしてくれてるじゃないですか。あの、爆笑したとかぐらいしか書かないで。え、これほんとどう思う？なんか私関係崩したくないけど喧嘩した方が良かったのかな、私舐められてんのかな。今日はいっぱいチェキ買って帰ってください、来場者の方。なんか分かんないわどうしたらいいのか。実はね、この後もね、あの素敵なゲストさんをお招きするので、そんなお話も聞けたらいいなと思いますけど、さて桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花ってふうドット CO.jp、 月花のツアー TSU でローマ字桃山月花ってふうドット CO.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナで ムラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。桃山月香です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。谷俊咲さんです。拍手でお迎えください。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、京都府宇治市出身、お茶っぱいのシンガーソングライター、実は副業でカメラマンもしています。谷俊咲です。よろしくお願いします。
うそー、言ってよ前回言ってないでしょ。
本当に副業なんで。なんでもともと取材カメラマンみたいな、ウェブのエンタメ媒体のカメラマンとかをちょっとしてて、
うん、
例えばなんか誰それのライブイベントとか、フェスとか、うん、ファッションショーとか、まあ、そういうなんとか、あとなんかプレスリリースの新しいコンビニの商品のこう食べ物の写真とか、
うん、
で最近はでもそのエンタメ記事とかのはあんま撮ってなくって、アーティストさんからその依頼があったりとかするとアーシャ撮ったりもしてるんです。
いくらだ？
一般の全く知らないアーティストさん、まあ、お友達価格が裏で存在するんですけど、まあ、1万円でやってます私。
マジか。
1万円で衣装着替え自由に OK で、まあ、時間、まあ、動画過ぎなければ1日、まあ、基本的には拘束していただいて大丈夫で、で場所が遠かったら交通費もお願いします。
都内のこの辺の
とかだったら別に交通費もなくて。
マジかよ。
でここだけの話、お友達になったなってなったら半額でやってます。
友達だよね。
友達友達です。
うわマジか、やられた。
もともとそのエンタメ記事の写真見ていいなと思って声かけてくれる友達がいて、過去バズった人でいうと神谷博さんで声優さんとか。
おお、え、よく撮ったんですか？
のフェスの時の写真がなんか採用してもらえたりとか、あと森口博子さんが私が撮った写真気に入ってくださって、私のブログで使いたいんですけどいいですかって、ご自由にどうぞみたいな、
うん、
なんか後からお金水増しするのはなんかでもカメラマンに限らずちょっとねびっくりするなって。
でもその人もちょっと困ってたのかな。なんか、
まあね、
結構前はお願いしてた時があって、で最近ちょっとなんかその利用もなかったので、今回はこれぐらいもらえませんかみたいな交渉もされちゃったんだよね。忘れます。次は取ってください。
あ、もういつでも、いつでも連絡ください。
ということですね、前回に引き続き出てもらったんですけど、
はい、よろしくお願いします。
どうですか最近。
最近今日、本当今日の収録日5月1日なんですけど、うん、5月1日に新曲がデジタルリリースされました。
おめでとうございます。どんなどんな。
もうバチバチのロックです。
へ
ー。バチバチのロックで、タイトルが衝動っていうんですけど、なんか結構真面目に生きてきたんです私、
うんうんうん、
なんか親にも真面目すぎるから多少ズルすることも覚えた方が心配になるわって言われたりとかして、でも
何言われるぐらい、
でもなんか私は多分それはちょっと圧だったんでしょうね、
うん、
だから一番言われて嫌な言葉は横着なんですよ、
うん、
横着してるっていうのが一番嫌いな言葉で、
うん、
で真面目にコツコツしてきたんですけど、なんかそれで損することもまあ生きてたらあるじゃないですか、
うん、
なんで私ばっかりこんな目に遭うんだろうなと思って、でもライブのステージに立っている時は誰も私のこと邪魔できないと思って、
うん、
私の心が唯一自由に呼吸できるのはここだなと思って、
うん、いい歌詞みたいに言うな。
衝動のままに歌ってやるぜっていう気持ちで書いた曲を。
へ
ー。なんか40に今年なるんですけど、
見えね
ー。その40の節目の生誕ワンマンで、年の数だけ歌うワンマンで、
うんうん
うん、で今まで曲いろいろ書いてきたんですけど、ソロ曲っていわゆるそのまあユニットとかコラボとか抜きにしてソロ曲が38曲持ってて書いてきたんですけど、だったら40曲切りいい方が気持ちいいなと思って、あと2曲じゃあリリース今年しようと思って、で40歳っぽい曲と原点回帰で自分のその好きなロックであり自分の素直な気持ちを書いた曲をリリースしようと思って、まあ今日リリースされたのがその素直な 衝動のままに歌ってやるぜっていう、今までの真面目な私を知ってる人からしたら、え、どうしたの、何があったのみたいな、うん、多分曲に。
え、40で初めて解放ですか？長くない？
ね、いい年してやっと。でもなんかずっと出せなかったんですよ、
うん、
なんだろう、シンガーソングライターってその自分の気持ちとかを言葉にしづらいものを音楽にするのが醍醐味じゃないですか、
うん、
でもなんか ちょっと殻破れてないところが多分どっかあって、もちろん全部本音なんですけど、言葉のチョイスとかでもなんか逆に深く刺さりすぎないチョイスになってたんじゃないかなっていうのをここ数年気づいて、でシンガー生活10周年の時に、いやもう変わろうと思ってじわじわ変わりつつあって、昨年出したミニアルバムのタイトルもそのままありのままの歌詞を少しずつ書こうと思って、ネイキッドってタイトルのミニアルバムを昨年出して、でもう一歩踏み出したのがもう衝動っていう曲で、なんか恥ずかしいとか難しいとか人によってこれどういう受け方するだろうとか考えずに、もう自分の頭に湧いた言葉をもうそのままありのまま、これが私だっていうのをようやく出す勇気が昨年持ってたので、遅いですよね40になっちゃうんですけど。
え、でも歌手活動というかシンガーはいつなんですか？
は多分今年で12周年。
遅咲きも遅咲きですね。
もうずっと声優の仕事をもともとしてて、で一回ちょっと、まあ、事故というかちょっとあの体の不自由だった時期があって、1年間くらい寝たきりだった時期もあって、そっから奮起して、やっぱり自分の表現を何かしたいと思って、うん、声優の仕事ももう来ないかもしれないけどと思いながら、ちょっと1年開けて復帰したいとかいろいろしてたので、結構そうなんですよね、あの鈍行です
まあでもどうですかね、ワインも熟成されてる方が美味しいですからね。
めっちゃいいこと言う、めっちゃいいこと言う。
酸っぱいのも酸っぱいでいいけど、
確かに
その年代の味が出るもんだから。
好きその考え好き
なんかいいような気がします。で40歳っぽい曲はどんなのに仕上がるんですか？
なんかそのまあ振り返った時に、うん、自分ってどんな子供時代でどうやって大人になったんだろうなとか、なんかそれこそ小さい時は結構泣くのを我慢して一人で泣くタイプだったんですけど、うんうんうん、もうその反動が今めっちゃ涙もろいんですよ。でもその我慢してた時期があるから、多分今の素直に泣ける自分がいるんだろうなとか、あとまあシンプルに現場に行くとさん付けで呼ばれることが増えたなとか、なんかだんだんこうやっぱり自分が最年少だった時代がもちろんあるわけじゃないですか、現場で、
はいはいはい、
もう最年長とかになってくると誰もがさん付けで呼んでくるみたいな。
そうかも。でも最年少の時からずぶとかったな私。やっぱいい子ですごいいい立ち回りだったんでしょうね。
いや、いいかどうかは分かんないですけど、周りの気を使い方がちょっとなんかそうですね、気を使って生きてきましたね。
そうでしょうね。なんか言い残したことありますか？もうね、簡単に時間過ぎちゃった。
そうだよね、そうだよ、ごめんね、喋りすぎてと思って。
めっちゃ面白かったです。
ありがとうございます。
いいですか？じゃあ大丈夫大丈夫、メールに行っちゃって。
どうぞどうぞ。
まだまだじゃあ一緒に喋りましょう、はい、ということで、この後お便りのコーナーです。コーナー、さてゲストさんと盛り上がったところで、ここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは一番〇〇です。どんどん読んでいきましょう。ラジオネームなゆ太郎。以前会社で軽作業中にうっかり手首を痛めてしまったことがありました。痛みが強かったので就業中に同僚に付き添ってもらって病院に連れて行きました。連れて行きました？連れて行ってもらったんだよねこれ。受けた診断は捻挫、折れてなくてよかったと一安心したのもつかの間、帰りに病院の階段を踏み外してすっ転び、とっさについた反対の手首も痛めてしまったのです。さっきまでいた診療室に再び入った時の先生の呆れ果てた目はよく覚えています。 痛めた箇所を変わって別の場所が痛むのはよくあるが、こういうケースは初めてと言われたので、その病院的には前人未到の快挙かっこはてなと思われます。あと労災の処理をややこしくしたので会社に帰った後もたくさん怒られました。確かに労災の治療の時労災ってどうなんだろうね。へえ、大変だ。両手首いったってこと？怖っ。
生活大変じゃん。
大変だ。なんか大人になってからの怪我ってめっちゃ、なんだろう、ダメージ多くないですか？
多いっす。
この前転んだ時もなんか泣いちゃったもん、渋谷駅で。痛すぎて。続いてラジオネーム埼玉のマッサン。市川うらら FM をはじめ、川崎 FM、レインボータウン FM、渋谷クロス FM、鳥越ですかこれは、アズリ FM、 ラジオ川越、浦和レッツウェーブ、下北 FM などなど、ほぼ毎日コミュニティ FM を聞いては投稿しています。おそらくは一番コミュニティ FM を聞いているリスナーだと思ってます。マジそうだと思う。
すごい。
スタンド FM も送ってくれてますね。そう、マッさん、私の番組ラジオだけじゃなくって、なんかネット映像バラエティみたいな番組にもチャット書いてくれるし、本当に暇人か優しいかどっちかです。
好きなんですよ
ね。えすごいね、これ聞いてるだけでもすごい数なのに投稿してんだね。
すごい。しかもなんかコミュニティ FM もそんな曲を並べて聞いたことがあんまりないから、本当に好きなんだなって感じしますね。ねすごいですね。
すごい、いつもありがとうございます。続いてラジオネームユージ。1997年の対戦格闘ゲームザ・キングオブ・ファイターズ97で地元のゲーセンで対戦で47連勝したことあります。周りはどよめいて、負けた人はそのまま去る人もいれば、ゲーム台を蹴ったり叩いたりする人もいました。中には灰皿を投げる人も。この記録はその年破れていません。前人未到の勝ち抜き記録です。もちろんその後全クリしました。すげーなー、格ゲー上手い人だったんだユージって。大パンされたんだね。
バンってスワッてって47はすごい。
すごいね。しかし97年にブイブイ言わせてたんだ。
あ、
時代だね。アーケード全盛期ですもん ね。
キングオブファイターズ、みんなね多分好きなゲームですよね、その世代の人たちが ね。
そうですよね。なんか何の格ゲー好きかでね、大体年代分布ありますからね。
確かに。
続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は同時進行で物事を行うのが一番多いと思います。仕事から帰宅したら1テレビでプロ野球観戦をする、2パソコンで芸人さんのラジオを流す、3パソコンで動画サイトを見る、4食事の準備をしながら夕飯を食べる、5掃除機や洗濯機を回す。これを全て同時進行でほぼ毎日年間を通して行います。昔勤務していた仕事が激務すぎて自分の時間が全然取れなくて、いろいろ詰め込むうちにこれができるようになりました。友達の奥さんに何気なく話したらドン引きされたのをきっかけで僕がおかしいことに気づきました。桃山さん、ゲストさん、僕変ですか？変って言われたそう。テレビでプロ野球を見る、パソコンで芸人さんのラジオを流して動画を見る、夕食食べる、掃除機や洗濯機を回す。どうかな、
食事の準備をしながら夕食を食べるっていうのはどういうこと？
キッチンドリンカーみたいな。
あ、もう作りながら
食べる。
その場で食べるってこと。
しかも掃除機や洗濯機を回す、掃除機しながら食事してることになるけどな。
確かに。
嘘じゃね、
ちょっとやだ。それかルンバなのかも。
あ
ー、行けっていうだけ。
確かに。
それならまあ。
続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は桃山さんのことを一番理解している自信があります。桃山さんが何時に起きて、どんな部屋着を着て、どんな寝顔をしているのかを全て把握しています。僕はいつだって天井の隙間から見ていますからね。そうそう、前から桃山さんに言いたかったんですけど、風呂に入る前、窓の鍵を閉めていない時がありますよね。女性だから必ずかけてから入った方がいいと思いますよ。では今日も帰りひっそり待っています。
おまわりさん、この人です。
風呂に窓ないんで、うちじゃないです。
あ、誰を見てたんだ。
怖いね。天井の隙間から見てんだ。
一軒家なのかな設定は。
あれ やりで。
やりで。
やりで。え、でもさ、うん、その間にさ、テレビと YouTube 開いてさ、
あ、そっか。
ご飯食べながらルンバ回してんだ。
上の階でやってる。
すごい忙しい。続いて、ラジオネームチンバオ。自分が一番桃山マニアな自信があります。マニア情報を披露します。桃山さんは12月18日生まれ、血液型はなんと AB 型です。はい、それじゃあ桃山マニア情報でした。びっくりマークめっちゃついて
ます。浅い。
すごいですね。そんだけって言われてる。
浅かった。
一番桃山マニアなんだって。うちのマニアいないんだ。じゃあチンバオしか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16個びっくりマークついてます。
すごい圧。
続いて、ラジオネームカレーハンバーグゴリラ。僕だけじゃないですかね、親と過ごせてるの。皆さんも親御さんを大事にしてくださいね。子供部屋おじさんの無職だと親とずっと過ごしてるから、親孝行なのか。親孝行じゃないですけどね、うん、でも確かに、うん、なんか年に1回実家に帰れたとしても、平均寿命で親が死ぬとしたらあと何回かとか数えちゃいますよね、うん、
これ今日タイムリーにその話マジでしてて今日。
あ、そうなんだ。
あのバイト先にね、若い子に10まだ10代の子がいて、うん、ゴールデンウィーク何すんのって、実家に帰ろうかどうか迷ってるけど、でも結構激務だからしんどいからやめようかなみたいな、
うんうんうん、
そうだよねって、大変だよねって、ただね、この年になると考えちゃうんだよって、まさしく同じこと言って、うん、帰りますって言って
。いや、ほんと帰った方がいいよね。
うん、
うん、一泊二日でも、日帰りでもいいのよ。
うん、
帰りましょう、うん、ということで、お便り以上です。たくさんのお便りありがとうございました。ここでリクエスト曲があります。
はい、5月1日にリリースされました、谷と咲で衝動。お聞きいただいたのは谷と咲で衝動でした。
はい、そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストは谷と咲さんでした。告知があれば聞いてもいいですか。
はい、私谷と咲、8月3日に生誕ワンマンライブ、年の数だけ歌いますをやります。場所が、新宿駅もしくは新宿御苑3丁目くらいからが近い、ワイルドサイド東京という場所でやらせていただきます。キャパシティ150くらいなんですけど、80人は埋めたいと思ってます。先ほど流れた衝動ももちろん歌いますし、まだリリースしてない40歳を記念する曲、タイトル実はまだ発表してないんですけど、ここで言っていいですか。
聞きたい。
そんなもうそのままなんですけど、新曲40をそこで歌わせていただきます。はい、40歳になった私を見に来てください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のムーンジックラジオは5月25日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、または X お持ちの方はムーラジとつけて投稿してください。5月25日なんですけど、マンゴーの日らしいんですよ。マンゴー語呂合わせで525でマンゴー。
なんで？
これ調べたら、
はい、
マンゴーでにっこりなんだって。525でマンゴーの日、マンゴーでにっこりなんだって。そこで次回のメールテーマこちら、ムーラジにっこり話。ムーラジの過去回でもいいですし、プライベートでもいいんですけど、リスナーの皆さんのにっこりしちゃう話、今みたいなねを募集したいと思います。まあ、猫飼ってますとか何でもいいんですけど、5月14日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。さきさんもお願いします。
はい、
ではいきますよ。桃山月花のムーンジックラジオ、お相手は桃山月花と
谷俊咲でした。
ありがとうございました。また